この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。はい、なんと今回の放送でこのキュラ太郎の雑学予備校3周年目に突入しました。ありがとうございます。おめでとうございます。自分でおめでとうございますって言うなって感じなんですけども、このラジオ番組放送を持っていただいているロッキンレディオさん、群馬県緑野市にある鉄馬さんが運営されているんですけども、この前ねちょっとクソゲー弁護団の奥田さんとちょっとお会いする機会がありまして、一緒に行ったんですけど、餃子、麻婆豆腐、チャーシュー、馬煮丼ね、もう最高ですね。もうね、ほんとね、近くにあったら毎日行きたいぐらいなんですけど、また残念ながら私普段東京に住んでるのでね、群馬県緑の市までの距離がちょっとだいぶあるので通うのには敷居が高いんですけどもね、皆さんもぜひ一度鉄馬さん行って美味しい料理を堪能してください。それでは今日もよろしくお願いします。今日の雑学テーマは世界初の地下ダムの秘密。沖縄県宮古島に地下ダムと呼ばれるダムがあります。その名の通りダムを地面の下に作って水を貯める施設です。そしてなんとこの地下ダムというのは世界中探しても宮古島にしかなく世界初と言われています。では地下ダムというのはどのようなものなのか、またなぜ地下ダムを作るに至ったのかなどを取り上げてみたいと思います。私も宮古島に行ったことがあるんですが、自分で観光スポットを、バイクでこう回ろうっていうことで観光地の印がついた場所を自分なりに回っていたんですけども、観光ポイントを回ると、例えば一つは茂みの中をずっと進んでいって、でやっとたどり着いたと思ったら小さい湧き水が湧いているような場所だったりとか、あとはその切り立った崖を下ってものすごい時間をかけて、でようやくきつい階段を下ってたどり着いたと思ったらやっぱりまた小さな湧き水が出ているような場所とかっていう、ちょっと失礼なんですけど観光地と呼ぶにはちょっとあまりにも質素な場所だなと思って最初正直戸惑ったんですね。しかしこの地下ダムの歴史を紐解いていくと、この謎がだんだん明るみになってきます。宮古島というのはですね、この琉球石灰岩の地層がこう隆起してできた島なんですね。でそして琉球石灰岩の上に砂地や土などがこう積もってできているんですけども、雨が降ると土や砂の層を抜けてそのまま琉球石灰岩の層に流れ込んでしまい、水をそのまま通してしまう琉球石灰岩の性質上、岸壁まで雨水が流れていってそのまま海に流れ出てしまうんですね。でその上沖縄独特の気候もあって日照りもすごく強いので、土や表面に降った水もほとんど蒸発してしまうために水を貯めることができなかったんですね。そのためこの島の住民っていうのはいつも水に飢えていました。またどんな島でも当たり前のようにある川が宮古島にはなかったんですね。なので川から水を得ることもできなかったんですね。でそこで先ほどご説明したこの切り立った崖にある小さな湧き水や、もう深い茂みの中を入ってようやく出てきたこの小さな湧き水っていうのは島民にとっては神の恵みとしてすごく神聖な場所だったんですね。水があまりにも貴重であるからこそ水が湧き出る場所っていうのはものすごく神聖な場所だったんですよね。だからここまでわかると、なぜその観光地としてその水が湧き出る場所をこの神聖な場所、またはそのすごくこうありがたい場所として紹介していたかっていうのはすごくこれでわかると思います。アメリカに占領されていて、まだ沖縄が日本に本土復帰する前の1971年に宮古島の大干ばつが起きてしまいます。そしてここで甚大な被害が出てしまうんですけども、そして翌年の1972年に沖縄が日本に返還されると、 日本政府主導で宮古島の地質調査が開始されます。なんとかこの干ばつに対する対策、水をなんとか貯めておくことができないかっていうことを、まあ、必死で考えたわけなんですけども、でそうなるとその地質調査の結果、琉球石灰岩の下に島尻層って呼ばれる水を通さない粘土の層があることが分かりました。しかもこの島尻層っていうのは島の真ん中で隆起していることも分かったので、隆起した島尻層と海に流れ出るまでの琉球石灰岩の間をセメントや合成樹脂を混ぜたグラウンドで注入して水をせき止めることで水を貯められるダムが作れるんではないかと考えました。そして1977年に実験用のダムの施工が開始されました。そしてそれから約10年後の1988年に島民の用水として利用される福里ダムの着工が始まりました。福里ダム着工から約10年後の1998年にこのダムは完成しました。約20年の歳月をかけて作られた地下ダムは見事に宮古島の水不足を克服することに成功しました。この地下ダムが建設される前の宮古島の農業はサトウキビしか作ることはできませんでした。しかし地下ダムが建設されるとサトウキビはもちろんのこと、サヤインゲン、ゴーヤ、マンゴー、ネギなどが栽培できるようになり、宮古島の農業が著しく発展したことは言うまでもありません。また干ばつによって作物を枯らせてしまうということもなくなりました。世界初の地下ダムの秘密、いかがだったでしょうか。川もない、雨水も貯められない、どうしたらいいんだって考えた時に、そうだ、地下に水を貯めようっていうこの発想になるところがすごいですよね。まあでも逆に言うと、今までのセオリーが通じない場所だからこそこの発想にたどり着いたと言っても過言ではないですよね。でもこの地下ダムっていうものができたおかげで水不足が大幅に改善されて、ね、水を豊富に必要とする作物が育てられるようになって、この島の農業がさらに発展して本当に良かったと思います。私も宮古島行った時にマンゴージュースとかマンゴープリンとか食べたりとかしたけど、本当美味しかったですね。こうした日本人の、それから何とかして問題を解決しようとする探求心に本当心を揺さぶられました。それではどうもご視聴ありがとうございました。